理科の時間。
世の中がちょっと違って見える、そんな見方を提供するポッドキャスト番組、そんな理科の時間 B。 今回は第87回です。お送りするのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ですね、
はい、
ちょっと後ろを振り返ってみたんですよ。
はい、フォローアップの回でしたね。
そう、この番組の歴史を話し、
うん、
ちょっと前の番組のフォローアップをし、
うん、
みたいな感じでお話をしたんですが、
はい、
今お話すの忘れてしまいまして。
お、
今ですよ、今。
ああ、うん、話さなかったでしたっけ。
そうなんです。
あら、大変。
番組のね、オープニングで喋ってることが前と違ったりしてるじゃないですか、
はい、オープニングで喋ってること。
星や理科の話よ
って言ってました。変わりました、変わりました、変わりました。はい、
その辺の話をせずに終わったなって、後で自分で聞いて思いまして。
なるほど。
そうなんです。
では今回の番組は今回の話についてですね。
そうそう。で、うん、とりあえず今日本編はですね、
はい、
11月の天文現象、恒例になりました天文現象のお話をさせてもらうんですけど、
はい、
その前に、
うん、
一番最初のポッドキャストの紹介の文章が変わったというか変えた話をちょっとだけしたいと思っていて、
はい、
星や理科の話を優しくっていう話を前はねしてたんですけど、
うん、
そんな理科の時間 B になって、
はい、
なんとなくそれを踏襲というかそのまま使うんじゃなくて、
うん、
私らしく何か言いたいなと思っていて、
うん、
よくよくこう考えたら、
はい、
やっぱりね、自分がやりたかったのって、
うん、
見方を変えると世界が違って見えるっていうのが面白いんじゃないかなっていうことを、
うん、
みんなで分かると世の中楽しくなるよねっていうことかななんて思って、
はいはいはいはい、
あの白い LED 電球が実は三原色揃ったからできたっていうのも、
うん、
知らなきゃね、
うん、
白熱電球の代わりの LED 電球なんだけど、
そうですね、知らなければ白い LED だと思ってました。
そう、その辺が青い LED の技術があったから白くなったっていうのとかで、
うんうん、や
っぱ世の中がちょっと違って見えるかなって、
ね、違って見えましたね、うん、
っていうのとか、
うん、
特に生物とか人間の体みたいなところって、
うん、
自分の体ってどうやって動いてるんだろうっていうすごい基本的なところが、
うん、
意識しながらね、
うん、
考えるとまた面白かったりするんじゃないかななんて思っていて、
うんうん、
っていうのと、もう一個、まあ、コンセプトっていうと大げさなんですけど、
はい、
前も言ったかもしれないんですけど、なんとなく中学生ぐらいの人でも、
うんうん、
分かるような説明、
うん、
っていうのを心がけようと思っていまして、
はい、
今までこう理科っぽい視点で世の中を見てない人全員にお伝えしたいし、
うんうんうん、
理科っぽい目で見てた人にはうんうんそうそうとか、あ、うん、そんなお話もあるんだっていう感じで聞いてくれると嬉しいなと思ってるんですよね、
うんうんうんうん、
なのであんまりね難しい話をするっていうよりは、うん、素朴な疑問から、そう、世界の見方が変わるっていうような話ができると一番いいかななんて思ってるんですよ。
ああ、もう、日常生活を送ってる上でふっと浮かんでくるようなところからちょっと科学の話にしていきましょうっていう感じですね。
なるべく、うん、どこの話かよくわからない教科書の中だけみたいな話じゃなくて、
うん、
どっか日常と結びついてる話がいいなって思っていて、
うんうんうん、そうですね、日常の中に科学いっぱい転がってますもんね。
そう思うんですよね、
うんうんうん、
なんかそんな感じで進めていきたいなと思っているので、
うん、
この前ツイッターのタイムラインに流れていた、
はい、
太陽までの距離ってどうやって測ったんですかみたいなのが、
おうおう、
実は難しかったりしてとかっていうのがね、気がついたりするんですけど、
そうですね、何も考えなければ別に距離なんて考えないですけどね、
とか
ふっと考えれば、
そうそう、なんか科学技術が進歩したんだから測れんじゃねえのって思うけど、
うんうん、
その先週フォローアップをした GPS の話じゃないけど、
はい、
実は離れたところの距離測るのって大変なんだよね。
そうですね、 特に太陽なんて歩いて測量するには気が遠くなる距離ですもんね。
で、実はね、月みたいな近くの星は光を送って反射してくるまで、反射して帰ってくるまでの時間を測ってすごく正確に距離がわかるんですよ、今は。
へえ、もうそん、反射、光の反射で距離分かっちゃうんですか？
まあ、GPS だって電波のスピードでしょ？
あ、そうか、はあ。
っていうのがあるぐらいなんだけど、
うん。
ちょっと太陽までの距離の話していい？
はい。
こう、占星術の昔から、
うん。
惑星、水星、金星、
はい。
火星、木星、土星ね、その頃だと。
うんうんうん、
そういう星が、その他の恒星の中を、いろいろぐるぐる動いてるっていうのがあって、う
ん、はい。
天動説があって、地動説があってっていう時代。
うん。
1600年代ぐらいかな。
うん。
そのくらいの時期に、とても詳しく惑星の観察ができるようになったので、
うん。
それを使って、まあ、太陽系というか、地球の周りを星が回ったり、太陽の周りを星が回るっていうモデルをみんなが作り始めたわけ。
うんうんうん。
ってことは、なんとなく相対関係、紙の上で書いて、
うん、
こっちに見える、あっちに見えるってやっていくと、
うん、
太陽が真ん中にあって、水星、金星、地球、火星みたいな、
うん、
その並びと大きさの差みたいなのはなんとなく書けたんだけど、
うん、
要はこれって何キロ離れてる？
うん、
要は縮尺がわからないでいたんですよ。
うんうんうん、惑星の大きさもはある程度分かってたんですか？
それも分かんない。見える
大きさはこの
くらいで分かるけど。
なるほど。じゃあもう、いわゆる、動きは分かってはいたけど、距離も大きさも分かってないんですね。
そうね。相対的な太陽から水星に対して、
うん、
金星が何倍あって、地球が何倍あってみたいなのは分かるわけ。
その動きの観察から。
だって、太陽から見て金星は左側に何度ぐらいしかずれなくて、右側に何度ぐらいしかずれないっていうのを見ると、
うん、
地球から見て太陽があって、金星がどのくらいの幅で動くか分かれば、
うん、
なんとなく図が描けるじゃないですか。
そうですね。そこの間に円が描ければっていう大きさがなんとなく分かりますもんね。大きさというか周期が。
なんだけど、
うん、
太陽までの距離とか測らないと、
うん、
その実際太陽まで何キロ離れてんのみたいなのは、
うん、
分かんなかったんですけど、
うん、
太陽に光を送ってそれが帰ってくるまでの時間は測れないし、
そうですね、太陽の方が強烈な光出してますもんね。
そうそうそうそう、
うん、
みたいなのとか、
うん、
っていうのでどうやって測ったかっていうのがなかなか難しかったんですよ。
どうやって測ったんですか？
これいろいろな測り方があるらしく、
うん、
太陽の前を金星が通過するときの時間を測るとか、
うん、
それでなんでわかるのみたいなね、
うん、
とかいうねことがいろいろあって、
うん、
本当に単純なことが難しかったり難しそうなことが単純だったりっていうのが、うん、こう理科っぽい視点で見えてくると面白いかななんて思っています。
その話は次回ですか？
太陽までの距離はじゃあ今度また話しましょう。
まあ結局ある程度長いんですね、話が。
ほんとね、話は短いんですけど、
うん、
なんでそれでわかるのっていうのが長いんですよ、ちょっとだけ。
なるほど。じゃあまあそれはまた測る回のまで取っておくって感じですね。はい。うん。
はい。で、
はい。
ちょっと時事ネタを一つ。
はあ、ババアですけど。
いや、時事ネタを一つ。
ババアですけど。
今時の話題を一つ。
そうですね、お願いします。
そう、中学校2年生でも分かるぐらいの説明にしないとね。
そうです、そうです。
太陽の話なんですけど、
うん、
黒点って言って、
うん、
太陽を見た時に、その明るさとしてね、
うん、
ちょっと暗くなってる点が太陽の上に出ることがあって、
黒い点ってことですね。
そう、太陽黒点って言うんですけど、
はい。
すごく大きい黒点というのが今出現していて、それが地球から見えるっていう状態なんですよ。
出現するってことは、黒点ってずっとあるシミじゃないんですね。
黒点は大きくなったり小さくなったりして、
うん、
しばらく長続きするんですけど、
うん、
それが、地球の方に向かった方、ん？ 地球の方に向かってる面に、
うん、
今結構大きくて木星が 2,3 個入るぐらいでかいのかな。
え、木星が 2,3 個って、結構でかいですよね。
結構でかい黒点が出ていて、
うん、
それがね、今収録は10月24日の深夜にやってるんですけど、
はい、
1週間ぐらい前から見始めたんですが、
うん、
太陽って自転をしていて、
まあ、太陽自身がくるくる回ってるってことですね。
そう、うん、なのでその黒点がだんだんずれていって、
うん、
もしかしたらこの配信の時には裏側に行っちゃってるかもしれないんですけど、
でももうちょっとしたらまたこっち側に出てくるってことですね。それは
大きい黒点がそのまま生きていれば、
うん、黒点の大きさとかっていうのは予測できるものじゃないんですか？
持続時間とか、
うん、
あとは大きさがどう変わっていくかはあんま予想できないんですよ、うん、
黒点ってそもそも何なんですか？
そこからね、高いエネルギーが出ている場所らしいですよ。
え、黒いのにエネルギー高いんですか？
その話も長くなって
太陽、じゃあ今度太陽の回をやりましょう。
あ、そうですね、太陽回をやりましょうか、う
ん、その時にいろいろ太陽までの距離の測り方とか黒点とかについて詳しく教えてください。
わ、は
い、
かりました。
うん、
で今日
はい、
その収録の日の前日とか前々日は天気が悪くて、
うん、うんうん、
全然太陽が見えなかったのね。
そうですね、はい、雨だったり曇りだったりって日でしたね。
でニュースでは知っていて、その黒点、大きい黒点が見えるっていうのを。
ああ、もうやっぱり黒点、大きい黒点が見えるっていうのはニュースになるくらいの感じなんですか？
朝の NHK のニュースでやってましたよ。
あ、そうなんだ。ごめんなさい、ちょっと私テレビ見ないので。
で、
多分、うん、
今日、昼間、双眼鏡に、
うん、
太陽観察用のフィルターかけたやつで見て、読めてね、
うん、
だから手に持てるぐらいの望遠鏡っていうか双眼鏡でも分かるぐらい の大きい黒点だったんです。
あ、もう肉眼というか、肉眼じゃないな、双眼
双眼鏡ね、
双眼鏡下でも分かる、普通の人が見ても分かるぐらいしっかりとしたものがあったんですね。
そうです。でコンパクトデジカメでも撮影をしたんですが、
うん、
そんなにね望遠が、なんていうの、拡大ができないので、
うん、
本当に画面の中にちっちゃくしか太陽映んないんですけど、
うん、
それでも、なんかトリミング、うん、チョキチョキチョキって切ると分かるぐらいの大きい点が見えまして、
じゃ結構、面白い現象が起こってるんですね。
そうですね。で黒点自体の一個一個の、うん、活動はなかなか予想ができないんですけど、
はい、
太陽全体の黒点の数とかは、
うん、
実は周期的に変わっていて、
へー、
11年周期で増えたり減ったりするというのが分かっていて、だんだんまた黒点が増える時期に今なっていると言われています。
なるほど、うん、じゃあまあ大きくなったのもきっかけかもしれないし、今後は数が増えてくる可能性があるってことですね。
ただ前回からちょっとだけ遅れ気味らしくて、その
11年周期っていうのに対して
っていうのがあるので、ちょっと皆さん様子見、
うん、
っていう状態のようですね。
じゃあちょっとその太陽の黒点についても要チェックって感じですね。
はい、もしまだ配信の時にはもしかしたら裏側に行っちゃってるかもしれませんけど、
うん、
黒点多い時には、
うん、
まずはウェブとかでね、
うん、
天文台の太陽観察の写真とかがほぼ毎日どっかで見られるはずなので、そこでチェックをするっていうのと、ちゃんと太陽を見る対策のついている望遠鏡や双眼鏡で、
うん、
自分の目で見てみると、あ、黒点って肉眼でも見えるんだっていう体験ができるんじゃないかと思っています。
ちょっと前に、日食メガネっていうのをほとんどの人が手にしましたよね。
それそれ。
それをまだ残ってる人はちょっと探し出して見るといいって感じですね。
ただ、さすがにね、
うん、
日食メガネだけだと太陽ちっちゃすぎるかもしれません。
じゃあ、双眼鏡の先端に日食メガネをつけてみたら？
そうそう。で、ポイントが一つあって、
はい、
日食メガネみたいなやつは、
うん、
双眼鏡の覗く方、
うん、目に つける方、
そう、そっちにそれを入れたからっていうのはやっちゃダメです、
うん、 太陽に向ける側にそういうカッパーをしなきゃダメなんですね。
そうですそうです。要は、双眼鏡とかって光を集める力があるから、光が集まったところに、そのフィルターとか持ってくると、そこがあっちっちになったり焼けたりとかしちゃう。
なるほど。
太陽の光を集める前のところ、要は望遠鏡の太陽側ね、対物って言うんですけど、太陽側にフィルターを必ずつけてください。
はい、それ結構大切なことですね。
大切です。
はい、
本当にね、目の、存続に関わることなので。
あ、わあ、それはじゃあもう、特にお子さんと一緒に観察しようってした場合には、
はい、
きちんとそこをチェックしてあげないと怖いですね。
はい、2色眼鏡を顔につけて双眼鏡を覗くっていうのはやめてください。
はい、
双眼鏡の前に、日食観察というか太陽観察用のフィルターをつけたもので見るっていうのが、
はい、
やり方で、あとちゃんとした望遠鏡を持っている方であれば、はい、投影法って言って、望遠鏡でこう太陽を見た後、見た後っていうか目で見るんじゃないですよ、
はい、
太陽の光を目で見ないで紙に映す、投射する、っていうのをやってそこで観察するっていうやり方があります。
そうすると、みんなで一緒に見ることができるんですね。
そうですね、
あ
の天文台とかでもそういう見方をやってるところもあったりするので、
はい、
ちょっと近くの天文台で太陽の観察してるかとか、あとは、天文台のウェブページ見るとか、あ、そういえば私の地元って言ってもちょっと遠いんですけど、
はい、
群馬天文台っていう天文台では、
はい、
1メートルぐらいの大きさかなに太陽を投影している望遠鏡があって。
1メートル？
そうなんですよ。天井から、太陽の光が降りてきてテーブルに1メートルぐらいの大きさで太陽が映ってるっていう太陽観察をしている望遠鏡があって、
なんかいいですね。
なので黒点とかがあるとそこで多分見られます。
太陽のところでご飯とか食べれるってことですか？
まあまあ展示台なので飲食しないでくださいって感じですけど。
そうなんだ。
で、日が出てる時というか、雲に隠れてない時には、太陽の観察をしてたりする天文台もあります。
はい。
はい。
そういうところでチェックするのも面白そうですね。
そうですね。
はい。
ずいぶん長く喋ってしまったので、
はい。
本編の11月の天文現象の方に行ってみたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
11月の天文現象を紹介していきます。
はい。
いつもの通り、まずは月のお話から、今収録している10月の24日が新月です。
はい。
満月は11月の7日。
はい。
次の新月は11月の22日になります。
はい。
で、10月24日の新月は、旧暦で言うと月の始まり、
1日ってことですね。
はい。
はい。
で、なので、今、配信をしているのは、うるう9月です。
うるう9月？
はい。
今年はじゃあ9月が1個増えてるんですか？
そうです。9月が2回来ます。
へぇー。
ということで、
はい。
うるう9月の、1日の夜に収録をして、
おぉ。
普通のカレンダーの11月は、うるう9月が21日まで続くと、いうことになっています。皆さんもご存知の通り、月、天文現象の月ね。
はい、ムーンですね。
はい、29.5 日で1回回ります。
はい。
でも、カレンダーの一月、だいたい365を12で割ったぐらい。ってことは、30とか31ぐらいなのね。
大体そんな感じですね。
そうそう。それが溜まっていくと、月の、数とカレンダーの、マンスね、月。
はい。
数がずれていって、たまにウルー月を入れないとずれていっちゃうってことになってるんですね。はい。ということで、月はそんな感じです。
はい。
続いて惑星。
はい。
水星が、
はい。
11月の1日に、西方最大理覚と言って、わかりやすく言うとですね、 朝方、うん、太陽が昇る直前に、見えるんですけれども、
はい、
太陽から一番離れて見えます、
うん、水星は太陽から近いところにあるから、どんなに離れてもそんなに離れないんですよね。
そうそうそうそう、どんなに離れてもそんなに離れないのですよ、
うん、
なので、朝、太陽が出る前に見えるか、
うん、
夕方太陽が沈んだ直後にしか見えなくて、
うん、
11月1日は多分ね今年で一番こう離れて見かけとして太陽から離れて見えるんで、
うん、
最も見やすい、位置なんですけれども、まあ、明け方なので、
うんうん、
11月1日ぐらいの、まあ、前後だと、日の出の30分前ぐらいかな、もうちょっと前かな、
うん、
ぐらいで、東の空が開けたところだったら彗星が見えるんじゃないかと思います。
おお、じゃあこの日は彗星を観察するには一番いい日ですね。
そうですね。
でも30分ぐらいしか観察できないんですね。太陽出てきちゃったらもう見られない。
それに太陽が出てくる前から空明るくなっちゃうんで、
ね、あ、じゃあ本当に短い期間しか彗星は直接観察できないんですね、
はい、っていうのと彗星はね、
うん、
太陽の周りを確か90日もかけずに一周してるので、
おう、3ヶ月弱でぐるんぐるんぐるんぐるん、
はい、なので、すぐに1日はとてもよく見えるんですけれども、
はい、
10日とか中旬にはもう太陽に随分近づいて見えてしまうので、
うん、
見るんだったら1日前後で見ないといけないかなと思っています。
おー、もう本当に見られる期間も短いですね、はい、
でまたね、離れる時はあるんですけれども、
はい、
ちょっとずつこう軌道が楕円なのもあって、
うん、
一番離れて今年の中で一番離れるのかな。はい、次に金星、
はい、
地球から見て太陽の反対側に、ほぼ反対側にあるので、
うん、
朝晩ともに、見るのは難しいかなと思います。
あら、じゃあ、
うん、見えるのはどっちだ、夕方、
はい、
どこに金星があるかが分かるとまだ空が明るくても見えるかもしれません。
おう、じゃあまあ金星を見るんだったらちょっと夕方に上をキョロキョロしましょうって感じですね。
西の空ですね。
お、
はい、
はい。
で、火星はまだまだ見えていて、
うん、はい、
日が暮れた時には、西側の空にあって、
うん、
夜8時ぐらいには沈んでいってしまうというような感じ。
はい、
次、木星は夜10時過ぎに東の空から昇ってきて、はい、
うん、
明け方までずっと見えています。
はい、
土星は、
うん、
金星と同じように太陽の反対側にあるので、
はい、
今はほとんど見えなくなっています。
おーい、
はい、以上惑星でした。
はい、お次は
星空ですけれども、
うん、
これはぜひねこの前お話しした秋の星空の話を参考にして、うん、秋の星座を見つけてみてください。
うん、パンツですよね。
四角と三角ですね。
はい、うん、はい、
秋の四辺形っていうのが、
はい、ペガスス座ですね。
ペガススザとアンドロメダ座。
あ、そうかそうか、はい、共通の星がありましたね、は
い、で見つかると、三角座の方とか、
すっごい三角形ですね、
ま、ちっちゃい三角形と、あとヤギ座の下向き三角、う
ん、あ、それがパンツですね、
はい、と紹介しました、パンツの形のヤギ座
はい、
あとは早い時間だったら西の空にまた夏の大三角が確認できるんじゃないかと思います、
うん、夏の大三角形と、なんだっけな、フォーマルハウトの間にパンツがあるって私覚えたんですけど、どうでしょう。
だいたい合ってますけど、
お、
うん、ちょっとだけなんていうのかな、夏の大三角からフォーマルハウトに行く線から言うとちょっとだけ右側にずれてるというか西側にずれてるというか、
うん、
になっています、
うん、はい、
はい、あとね、日が暮れてじゃないや、深夜遅くなると冬の、うん、代表的な星座オリオン座が昇ってくるのが見えるんじゃないかと思います。
ああ、もう寒くなってくるわけですね。
そうですね、
はい、
はい、で、天文現象なんですけれども、
うん、
11月はさっきご紹介した彗星のほかたくさんいろんなものがあるわけではなく、
うん、
ですね、よ
よ、
すでに、おうし座流星群、
はい、
って言って、はい、ちょっと期間が長いんですけれども、はい、お牛座の方向から、流れるのが見える、流星群が活動中で期間が長い流星群なので、まあ、11月上旬には流れ星がいつもよりちょっと多めかなと、
うん、じゃあ少し、今の時期っていうのはぼーっと空を見ていても普段よりかは流れ星が流れやすい時期なんですね。
そうですね。
それが牛座流星群ってことですね。はい、はい、
あとですね、
はい、
11月の18日、
うん、
ここは獅子座流星群が極大ということで、
お
この日は獅子座流星群で流れ星が多いはずです。
うんうんうん、結構有名ですよね、獅子座流星群。
たくさん飛んだ時もあるんですけれども、
うん、
今年たくさんこう流れ星が出るかは何とも言えないですね。
あ、まあ、じゃあそれを期待してちょっと空を見上げましょう。
そうですね、最近はね、
はい、
こう彗星の流れ星の元になる彗星の尾っぽ、うん、
はい、
とかがどの辺にあるかとかっていうのがなんとなくこうだんだん解析されてきて、
はい、
今年はたくさん飛びますよとかっていう予報がちょっとずつ正確になっているんで、
うん、
最近はねそんなにこう獅子座流星群たくさん飛ばないというのが続いていますけれども、
はい、
今回はね月があまりないので、
お新月のちょっと前ぐらいですね。
そうですね、なので、うん、空が暗いっていうのは見やすい条件かなと思います。
まあ外れってこともありますからね、その予報がね。
とはいえ、いつもよりは、流れ星多いはずなので、
うん、
まあ、1時間見てると寒いかもしれないですけど、
うん、
うまくすれば1時間に10個とかそれ以上の、流れ星が見られるかなーなんて思います。
空に向けてなんとなくぼやーっと見てると流れるんですよね、流れ星はね。
流れ星は望遠鏡とか双眼鏡だと見逃しちゃいますので、
うん、
なるべくね、まあ、快晴だったらどっちでもいいんですけれども、
うん、
雲が少し出てるような時には雲がないところを、
うん、
なんか全体的なこう空の全体を見るような感じでボケっと見るのがいいんじゃないかななんて思っております。
流れ星って、はい、やっぱりどこにね、どのタイミングで流れるかって予想がつかないじゃないですか、
うん、
そうすると写真でうまく撮れてるのって見ますけど、
はい、
あれは運よく撮れてるものなんですね。
ああいうのはだいたい、いつも連続して、例えば30秒シャッター開けて、
うん、
次にまたすぐ次のやつを撮って、
うん、
みたいなことをやって、何枚中何枚当たりがあったとか、そういう感じです。
じゃあもうなんていうのかな、数打ち当たるみたいな感じ。
そんな感じです。要は目で見てるのとあんま変わらない。
なかなかね、なんか写真だけではいっぱいありますけど、ね、そんなに予想できないですもんね。
あと、写真たくさん飛んでるやつとかは、
うん、
重ねてるやつも結構あるので。
あ、合成して、一枚にしてるのもあるんですね。
はい、あるので、まあまあ、あそんなのを、考慮に入れて流れ星してみるといいかもしれません。
なるほど、そんな裏事情もあったんですね。
ということで、
はい、
11月の天文現象でした。
はい、
だんだん寒くなるのでね、星を見るときには防寒をしっかりしてください、う
ん、はい、あとでもね、だんだん星、はい、綺麗に見える時期にもなってきましたね。
夏とかに比べてだんだん、うん、空が澄んでくるとかもありますので、うん、綺麗に見る季節になってきましたし、
はい、
夏の星座と冬の星座が、うん、まあ、夜中ずっと見てれば両方見られるっていうのが楽しいところなので、
うん、
ぜひ機会があれば星を眺めてみてください。
はい、
はい、ということでお知らせの方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、ぜひフォローしてください。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
ということで、
はい、
そんない理科の時間 B、お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまた。 それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。